本日の聖書箇所を読みします。今日は、新約聖書マタイによる福音書25章の31節から46節まで、教会備え付けの新改訳聖書では、新約聖書の48ページですね。マタイの25の31は48ページ49ページです。それではマタイによる福音書25章31節から46節までお読みします。人の子がその栄光を帯びて、その全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が渇いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。すると、その正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが 旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも尋ねてくれなかった。その時彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり渇き、旅をし裸であり病気をし牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えて言います。まことにお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。それでは単純ではなかった救いについてというテーマで鈴木牧師にメッセージを伝えていただきます。
おはようございます。今日の聖書箇所はこうメッセージを準備する側としては、なるべくやりたくないというか、これちょっといろいろと難しいな、複雑だなと思うところなので、私自身もすごい気をつけてこう準備してきたつもりなんですけれども、もし理解できない部分とかがあったらまた後で質問してください。ですね、まず最初にこのお話をしていくにあたって、今読んでいただいた聖書箇所のおさらいをしておきたいと思います。これは明らかにキリストの再臨の時、つまり終末と呼ばれているこの天と地、今現在いる天と地を神様が一度滅ぼして新しい天と地を作る時の話です。その時に全ての人たちが集められて、片方は右に、片方は左に分けられる。右にいる人たちに対しては、あなたは小さい者の一人にでもしたことは私にしたことであるから、あなた方は救われて永遠の命に入ると言った。左に分けられた人たちは、 私が困っているときにあなたたちがしなかったのと同じだ。なぜならば小さいものの一人に対してもあなたはそのようなことをしなかったからだというふうに言って、その左に分けられた人たちは永遠の滅びに入るわけです。そして永遠の刑罰とここで書いてありますが、要するに永遠に滅ぼされるというふうに理解しています。ここで問題になるのは、これは一体何のことを表しているのか。右に分けられた人たちは正しいことをやったから救われたのか、そして左に分けられた人たちは正しいことをしなかったから救われなかったのか。そういうふうに考え出すと、この聖書箇所というのは今まで聖書がずっと伝えてきた人は信仰によって救われるという話と全く違うことを教えていることになります。人は信仰によって悔い改めてイエス・キリストを救い主として受け入れたことによって救われるとずっと聖書で教えてきたのに、突然ここだけ行いによって人が救われて行いによって人は滅ぼされるというわけでしょうか、というふうになってしまうんです。しかしその疑問に対して答えるには、この聖書の箇所の前の部分を読んでいくことになります。直前のですね、24章の45節のところからなるんですけれども、24章の45節では主人がある使用人にその家を任せて出かけていって、そして帰ってくるという話が載っています。つまりこれは神様から使わされたイエス様がですね、弟子たちにあなたたちがこの地上のこれから信じる人たちを治めて、こう助けてリーダーとしてやっていきなさいということを教えているのではないかと思うわけです。つまりもうすでにイエス・キリストを信じている人たちの中でリーダーとして立てられる人たちは、それだけ重たい責任を背負ってやるんです、しっかりやってくださいという話をしています。そして25章の1節からは10人の花嫁という話があって、これももう結婚するはずだった人たちの中の5人はちゃんと結婚することができて、5人は結婚することができなかったという、先週のメッセージの中でも読みましたが、これもやはり結婚するはずだった人がという話ですね。つまりイエス様があなたたちは救われるはずというふうに言っている人たちの中で救われない人が起こされたということになります。その次の14節からのタラントンの話も同じく、ある人が出かけていくときにそれぞれに5タラント、2タラント、1タラントを渡して出かけていったという話になっているので、これも本来信じていて救われている人の話なんですね。本来信じていて救われている人の中でもちゃんとした行動を取ることができなかった人がいるという話をしています。それに続いてのこのお話ですから、おそらくこれも本来救われていると言われている人たち、本来自分は救われていると思っている人たち、そういう人たちのことを言っていると思うんです。ですから今日はそっちの方向でお話を進めていきたいと思います。本来自分は神様のことを信じてイエス・キリストを救い主として受け入れているので救われていると思っている人たちがいる、そこを右と左に分けていったという話です。ここのですね、一番最初に注意点として出さなくてはいけない点は、この行いの中で空腹であったときに食物を与え、旅をしているときにもてなしてという言葉が出てきたとき、私たちはやっぱり誰に対してでもこう自分が慈悲の心を持って憐れみの思いを持って、神様が人を愛すように人を愛して助けなくてはいけないということがわかります。いろんなクリスチャン の福祉団体がありますが、私の知っているというか教えられた一つの団体はこの聖書箇所を出していて、いわゆるですね、貧しい国にいる子どもたちにご飯を与えるために、教育を与えるために献金を集っているんですけれども、その献金を集うときにこの聖書箇所を出して、こういうふうに私たちは自分には何の見返りもないかもしれないけれども、神様が見ていて、これは神様への献金として 捧げてくださいというふうにアピールしているところがありました。私たちは何の見返りもない時も人を助ける。なぜならばそれはその人も神様の子供であって、その人も神様に愛されている人だからというふうに理解するんです。そういうふうに理解しなさいと言われています。でももちろんこれでですね、問題になってくるのは、じゃあ誰にでもですかというふうになってきて、こういうことを元にしてちょっとした悪い商売をしている人もいますし、こういうことを元にして自分は助けてもらえるはずだということで、ちょっとなんて言うんでしょうかね、言葉が悪いかもしれませんが、甘えが強すぎて、そして人にばっかり頼っていて、本当にその人にあげてしまっていいんだろうかって思うような時もありますよね。それぞれの社会の中でいろんな問題点が出てきますので、簡単に一概に言うことはできないんですけれども、でも基本に私たちが心の中に留めておかなくてはいけない精神としては、これは覚えておかなくてはいけないと思うんです。私たちは何の見返りもないかもしれないけれども、人を助ける、それは神様がその人のことを愛し、その人のことを大切に思っているから、だから私たちが神様のためにそれを助けているというふうに理解することができるわけです。さあ、ここでですね、一つのグループは信じているということで、自分たちが人を助けることをしていました。だからあなたたちは本当によくやった、この地上で素晴らしい行動をとった、あなたは永遠の命に入りなさいと言われました。もう一つの方は、あなたたちはそれをしてこなかったという理由で永遠の刑罰に入れられるというふうに書いてあるんです。あら、人は信仰によって救われると明記しているのに、なんでそんな行いのことが問題になるんだろうかという疑問を持ちます。そこでですね、この疑問に答えるために2つの問題点を挙げたいと思います。まず1つ目は、教会信仰というものはありえないということです。教会信仰というふうに呼んでいるのは何かと言いますと、一番わかりやすい例えを出すと、皆さんもおそらく中学校の世界史あるいは高校の世界史で勉強したと思うんですけれども、昔免罪符というものを教会が売っていて、その免罪符を買った者が救われるというふうに教えていたという、そのことを勉強したことはないでしょうか。昔のヨーロッパの話ですね。これはまだカトリック教会だった、カトリック教会しかその当時ヨーロッパになかった話です。そういう免罪符などを売っているのを見て、ルターが宗教改革を始めたというふうに皆さんは世界史で勉強していると思いますが、いかがでしょうか。これはですね、教会が救いを与えることができるというふうに信じている典型的な例でして、教会によって人が救われると思っているわけです。これをもっと自分たちに当てはめていくと、例えば教会に通っているから救われる、私は週に4回教会に通っているのできっと救われるはずだと、でも週に1回ぐらいの人はダメかもしれないねとか、そういうふうに思っているとしたら、それはまさに教会信仰であって神様への信仰ではありません。教会で何々をしてもらったから私は救われると思う、これも教会信仰であって神様への信仰ではありません。一番よく出てくるのは洗礼の話です。私は洗礼を受けているので救われていると思いますという話が出てきたならば、それは本当に聖書的に言えばないんですね。洗礼を受けて人は救われるんじゃなくて、神様を信じて人は救われる、救われた人に対して印として洗礼を授けるというのが教会の行うことであって、洗礼を受けたから人が救われるわけではないんです。もし人が洗礼を受けるだけで救われるならば、私たちはこう人を救いたいと思っている人たちは手っ取り早いのは、多分どんどんどんどんプールとかに行って人が沈んでいるのを見てはさっさとその人と手を置いて洗礼を授ける、洗礼を授けるというふうに言い続ければ、それだけたくさんの人が救われるというふうに取ることができるわけですね。 それは絶対におかしいって、こういう話をすれば絶対におかしいということが気がつくと思います。洗礼によって人は救われないということも明らかなわけです。また人によっては洗礼だけではなくて、じゃあ十字架をつけていつも神様にお祈りしているからが出てくるかもしれません。そういうのすべて違う。神様につながることによって私たちは救われるということを教えられているんです。一つ参考聖書箇所として聖書を開きたいと思います。同じマタイの福音書の7章の21節から23節を読みたいと思います。これは新約聖書の最初の方ですね。同じマタイの福音書の7章の21節から23節こう書いてあります。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によってたくさんの奇跡をたくさん行ったでありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れて行け。ここではもっとすごいことが言われていますね。神様の皆、イエス様の皆によって予言をしたり癒しを行ったり、いろんな奇跡を見ている人たちがいる。その人たちでさえその裁きの日に救われていない人がいるかもしれないということなんです。それは本当に神の御心を行っているかどうか、そこに焦点が当てられていると言われたんです。では神の御心を行っているかどうかって、これどういうことなのかということについて説明するのがヤコブの手紙の2章17節になります。これヤコブの手紙というのは新約聖書の大変後ろの方にありまして、ペテロの手紙とヘブル人への手紙の間にある書物です。ヤコブの手紙の2章17節というのを開いてみてください。 できたらですね、今日時間があったならばこの2章全体をぜひ一度読んでみてほしいんですね。ヤコブの手紙2章全体を読んでみてください。これがそのことについてでずっと語っていることです。語っている章です。マタイ2章17節それと同じように信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。信仰というものがあるというけれども、もしその人の行いが伴っていなかったならば、そんな信仰はあってもないものなんだというふうに言ったわけです。こういうふうに聞いてみると、いやいや、じゃあ私たちの信仰ってどうなっていたら信仰なのかと思うかもしれません。そのことについて聖書では明確に悔い改めという言葉を使って説明しています。悔い改めて福音を信じなさい。これがイエス様が公の宣教活動を始めるときに一番最初に言った言葉としてマタイによる福音書に記録されています。悔い改めて福音を信じなさい。つまり福音を信じるだけでは不十分なんです。時折ですね、イエス・キリストが神の御子であると信じたならばそれで私たちは救われますというふうに言う人たちが出てきます。しかしそれはもう聖書的に明らかに不十分なんですね。説明が思いっきり不十分なんです。イエス・キリストが神の御子であるということを信じるならばというふうに言うと、そしたら気がつくと思うんですけれども、ではサタンと呼ばれている悪魔も救われていることになりますね。なぜならばサタンたちの方が私たちよりもよっぽど明確にイエス・キリストが神の御子だということを知っていたことになります。聖書を読むとそこは明らかです。サタンはイエス・キリストが神の御子であることを理解していました。ですからそうじゃないんです。そこを信じたから救われるのではなくて、悔い改めたから救われるんです。悔い改めるって一体何ですかということになりますが、私これをですね、日本語で3つの言葉に表せると思うんですね。一つはまず ごめんなさい。これは自分の罪を認めることですね。聖書で言っている自分の罪を認めること。神様によって作られたはずなのに、私はその神様を無視してきました。あるいはないがしろにしてきました。神様が私を神様を第一にしなくてはいけないのに、私は自分自身を第一にしてきました。その罪をまず認める。あるいは自分自身が行ってきた道徳的な間違いであるとか、人を傷つけてきたこととか、そういう罪を認める。神様に対してごめんなさいという、これが第一番目ですね。次の二番目の言葉は許してくださいだと思うんですね。ごめんなさいだけではなくて、神様許してください、許してくださいという言葉は、つまりあなたとの関係を回復したいんですという、もうちょっと前向きな思いがあるわけですね。ごめんなさいだけだったならば、あ、もう本当ごめんねっていう自分の気持ちだけを言ってるだけで、それでおしまいです。悔い改めるというのは、ごめんなさいの次に許してください、あなたとの関係を回復したいんですという、そこが入るんですね。許してください。そして3番目がもうしませんだと思うんですね。ごめんなさい、許してください、もうしません。この3つの言葉が悔い改めを表していると思うんです。私たちは神様の前でごめんなさい、許してください、あなたとの関係を回復して子供にしてください、そして私は今までの行動を改めます、もうしませんというふうに言う。そこで私たちは信仰を持ったというふうに言うことができるわけです。ですから今それぞれの自分の信仰をですね、顧みるときに、ぜひここの部分、この3つの言葉を思い返してみてください。神様に対してごめんなさいで終わってませんか。許してくださいまでは言っているけれども、最後のもうしません、そこは出ている、いるでしょうか。この3つのポイントに今日ちょっと気を配ってほしいんです。そしてもう一つ大切な、二つ大切なことがあります。教会信仰ありえないということと、行いの伴わない信仰ありえないと言いましたが、それを逆から見ると、神様と私たちとの間の素晴らしい関係が見えてきます。教会信仰はありえないと言っているのは、つまり私が直接神様とつながることができるんです。誰でも直接神様につながることができるんです。教会を通してとか誰かを通して救われるんじゃないんです。私たち一人一人が直接神様につながって、神様が、あなたは私の愛する子供だ、あなたのために私は御子イエスを捧げたんだというふうに言うわけです。直接つながることができます。そして行いを伴わない信仰ありえないということは、つまり私たちは必ず成長する、あるいは変えられていくということが約束されているんです。神様がそれを行ってくれるから、行いの伴わない信仰はありえないんです。神様が私たちを成長させてくれる、変えてくださる、だから私たちは行いの伴わない信仰はありえないというふうに言えるんです。ではここでもうそろそろ皆さんの中でこういう疑問が浮かんでいると思います。じゃあ私はどこで救われているって言えるのかな、私自身救われてないのかもしれないよねと思うかもしれません。まあ、確かにそうなんですね。最後の時にそれは明確に分かることなので確かにそうなんですけれども、しかし救われている確信を持つにはどうしたらいいかというと、聖書に書かれている約束をちゃんと理解して、それを明確に信じて、それに従うということです。聖書ではこの悔い改めなさいと言いました。ごめんなさい、許してください、もうしませんという、その3つの部分をちゃんと言うことができて、基本的な理解、イエス・キリストが私の罪のためにその全ての罰を担ってくださったと理解することができる、そしてそれを信じることができるかどうか、そこですね。それをちゃんとしているならば、神様の言葉によって与えられた約束ですから、その約束は決して放棄されることはないということです。ですからちゃんとこの神様の御言葉を知って、それを信じるということによって確信を持つことができます。 で、もう一つ大切な疑問が湧いていると思います。私、悔い改めているつもりなんですけれども、どうも行動が改まっているとは思えないんですよという人いないでしょうか。私は悔い改めたつもりなんですけどね、どうも行動がね、これはやっぱり悔い改めてないってことでしょうかねと思うかもしれません。私はそういう人こそ実はちゃんと悔い改めている人なんじゃないかなって思うんですね。なぜならば私たちはごめんなさいでなかなかうまくいかないんです。もうしませんと言ってなかなかうまくいかないんです。私はですね、今4歳と2歳の子供がいますけれども、4歳と2歳の子供だと特にそういうのが出てきますね。4歳とか2歳の子供に対して何か間違えたことをした、叱って、これはいけないんだよ、分かった、はい、でもうしないでね、はいって言う、もうしないでねって言って、もうしませんっていうふうにちゃんと意思表示をするんだけれども、本当にその1分も経たないうちに同じことをしてしまうことがあるわけです。本人は私に言ったときは多分真実だったと思うんです。目を見てちゃんと言いました、もうしないって。その言ったときは本当に真実だと思うんだけど、1分も経たないうちに同じミスをしてしまう。これは結局人間の性質としてずっと残っていると思うんですね。私たちも実は大人になったからそういうふうに見えないようにしているだけであって、実際の心の中にはそういう部分がいくつも残っていると思うんです。私たちの問題は本当に根が深い、それが聖書が教えていることですね。どのくらい根が深い問題なのかというと、私たちは神様をも殺してしまうほど根が深い問題を持っている。それが聖書が教えていることですね。私たちは自分たちを作った神様をも殺してしまうんです。それほど私たちの罪の性質というのは根が深いんです。で、だからイエス・キリストは私たちのために十字架にかかり、そして十字架にかかって終わったんではなくて、三日目に復活して、本当に天地創造の神は命のすべてを支配することができ、すべての人を変えていく力を持っているということを証明したんです。ですから私たちはダメと思うかもしれませんけれども、いや、それは絶対ダメで終わらせてはいけないんですね。私たちは自分自身の問題を諦めてはいけないんです。なんでかっていうと、もう神様が私たちのことを絶対に諦めないからです。神様が私たちを作り変えたい、成長していくように導いていきたいって絶対諦めない。で、絶対諦めない、その印としてというか、もうその結果としてイエス・キリストが十字架にかかった、そして3日目に復活した。だから悔い改めているつもりなんですけどと思う方、その方こそ本当に私はこう救いに向かっていることが確かだと思うんです。自分の間違いに気がついているわけですから、いやいや、その通り、私の罪は神様を殺してしまうほどの根深いものだから、簡単に治るわけではないけれども、本当に罪を悔い改めて、悔い改めて、神様ごめんなさい、許してください、申しません、これの続きをやっていくしかないんだということです。皆さんどうでしょうか。それぞれの心の中で今どういうふうに思っているか分かりませんが、ぜひこの悔い改めるという点について今日もう一度考え直してみてください。そしてもしもうすでに 根強い問題点というものを自分の中に気づいている人がいましたら、本当にそれを神様に告白して、そこの部分を取り扱ってくださいというふうに祈る時を持ってみてください。では、それぞれが心の中でお祈りする時間を持ってください。